kuru pāre yāng ita kāng āvā ōhum sā kūrā jīrā ārāng kīñ kāmui mā ūshirī kā āyāi kōshī nē re
ジャンクラフテ、おはようございます。2012年7月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第135回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により、帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランからプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日はですね、地元の人たちが、おひょうにでの川を剥ぎに山に行くと言っていました。今日はちょっと二部隊の天候ですけれども、ちょっと小雨が降っている、天気がちょっと悪くなっています。アイヌ語では、アイヌ語で7月のことを、モニヨラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は6月25日付北海道新聞マドランより訃報をお届けします。アイヌ文化振興研究推進機構参事の秋野茂樹さんが大腸がんのためこの世を去ったのは6月6日60歳の若さだった。秋野さんはアイヌ民族ではないが東京での団体職員時代故茅野茂さんの著作に影響を受けてアイヌ文化の勉強を始めた。10年前から同機構に勤め、北大アイヌ先住民研究センターの佐々木俊和特任教授も、イオマンテ、熊送りの儀式研究では第一人者と評していた。今年2月、佐々木教授らと共に、ロシア・サンクトペテルブルクの国立博物館を訪れ、平沢鋲山が描いた未発表のアイヌ民族の風俗画3点を発見した。6月には再度ロシアに行き、未発表の風俗画を含めた資料を日本で展示するための交渉をする予定だった。3月に定年を迎え、4月から再雇用の身となり、これが最後の仕事と意気込んでいた。仕事への情熱を支えていたのは、アイヌ文化を多くの人に共有してもらいたいという思い。アイヌ文化の発展に欠かせない人を失ってしまった。佐々木教授は、いつもアイヌ民族の文献を熱心に読んでいた秋野さんの姿を思い出しながら、悔しそうに言った。二つ目の記事は、6月15日付、北海道新聞より、カラフトアイヌ強制移住事件を考える。1876年、明治9年、カラフトに住んでいたアイヌ民族800人余りが、現在の江別市、ついしかりに、強制的に移住させられた。多くが移住先で病死し、ついしかり墓地、市営墓地安らぎ園に墓碑が建てられている。多くの人にきちんと知られているとは言えないこの受難の歴史を見つめ直したいと考えている。そもそも明治初期、北海道とカラフトはどうなっていたのだろうか。ロシアと日本は本来交渉当事者であるべきウイルタ、ニブフ、アイヌらのカラフト先住民族を無視、排除して、両国でカラフト島の獲得争いをしていた。1875年のカラフト千島交換条約で、カラフト全土はそれまでの雑居地、日露共有領土からロシア領になった。アイヌを含む現地住民のロシアか日本かの国籍選択は本人の意思に一任された。これはカラフトアイヌをカラフトと北海道に二分することを意味した。選択制とした背景には、アイヌのいるところは日本領と主張する余地を残し、将来的に領土として獲得する狙いがあったと考えている。 同年8月の条約締結から約3ヶ月後、どのように本人の意思に一任された結果なのか、カラフトアイヌのほぼ3分の1にあたる841人は、カラフト対岸の北海道宗谷地方に移住、そして翌年6月、石狩地方のツイシカリに移された。これまでに発表されてきた資料や文献、研究者の報告は、この間の事情について、日本人管理の勧誘、やむなく移住を承諾、巡査20名に銃を持たせて艦船で輸送、別の艦船に大砲を積み込んで威嚇発砲を行ったためやむなく、というような趣旨で伝えている。明治政府開拓使は、狩猟を禁じる同化政策、和人化政策を取り、ツイシカリに移ったアイヌにも農業を強制した。しかし、実際には、石狩川左岸の居住地周辺は、農業の可能な土地ではなかった。このため、石狩川右岸河口近くの、現在は石狩市となっている、雷札などに開かれた、サケ、ニシン魚場に出稼ぎに出たと記録されている。しかし、極貧生活を余儀なくされ、栄養失調に加えて感染症が蔓延、300人以上が病死してしまった。こうした逸脱を経て、生存者の大半は、サケ漁に適した雷札に移り住んだ。北海道への移住から約30年後の1905年、日露戦争の講和条約締結交渉終盤で、カラフトにおける戦闘、主に月寒25連隊が戦ったもので、日本側が勝利、カラフト南部も日本領となった。政府にとってはカラフトアイヌを北海道に居住させる意味がなくなった。北海道に移されていた人々は、病死した多くの同胞、家族の遺骨を残し郷里に帰った。受難は続いた。長期間の移住の結果、ロシア居住を選択し、カラフトに住み続けていたアイヌからは、石狩アイヌと呼ばれ、受け入れられなかった。結局、故郷とは別の土地で暮らすことを余儀なくされたという。ポーランド人の文化人類学者で、カラフトアイヌ研究で知られる、ブロニスワフ・ピュススキは、論文、カラフトアイヌの状態で、カラフトに住んでいれば、3、4ヶ月で1年分の食料の、魚を貯蔵することができたことや、租税や兵役の義務もなかったことなどを指摘、本来あったはずのカラフトでの生活ぶりと対比して、強制移住が招いた状況を端的に伝えている。カラフトアイヌ、ツイシカリ、雷札強制移住事件の人権問題は未解決であり、明治政府につながる戦後の政府の責任は残されていると考える。現在、日本に当時のカラフトアイヌの生存者はいないが、その子孫はいる。民主主義運動の連絡調整を担う平和、人権と民主主義を守る民衆史掘り起こし北海道連絡会、通称民衆指導連は活動を事実上休止していたが、今年5月に再始動した。6月30日にはこの強制移住の問題をテーマに、ツイシカリ、雷札を訪れてフィールドワークを行う。当日はアイヌ民族もガイドに加わる。実際に歴史の現場となった場所に現在の私たちが立つことで見えてくるものがあるはずだ。三つ目のニュースは7月2日付、北海道新聞より、豊ぬかに再び子供の完成、秋には20年ぶり赤ちゃん。日高山系幌尻岳の登山道入り口に近い12戸26人の小さな集落、豊ぬか地区に、今春、2から5歳の子供がいる2家族が移住した。秋には同地区で約20年ぶりの赤ちゃんも誕生する。住民は、久しぶりに子供の元気な声が響いていると、地域を挙げて歓迎している。移住したのは、新潟県十日町市出身で、昨年7月から町の地域おこし協力隊として活動している熊崎直樹さん、志保さん夫妻と、長女のココちゃん。体験移住で町の滞在型農園、豊ぬかの里に入居する山梨県北杜市の元工務店経営、木村博之さん、マリさん夫妻と、長女のさくらちゃん、次女のこのみちゃん。熊崎さんは今春まで町が用意した触れない地区の住宅に住んでいたが、協力隊の任期が終わる3年後も永住しようと、親しい友人や大自然に囲まれた豊ぬか地区を選んだ。志保さんは、10月に第2子を出産予定だ。現在は町内で地域活性化のための 高齢者向けパソコン教室の指導などに汗を流す日々、飲食店の店長を務めたこともあり、その経験を生かして将来は農業をしながら食による町おこしを手掛けたいと意気込む。木村さんはアイヌ文化に関心が高く、昨年から何度も町内に足を運んでいた。より深く学ぼうと、経営していた会社を従業員に譲って、1年間の体験移住を決めた。子供たちも大自然の中でたくましく育っていると豊ぬかを気に入り、将来は永住することを考えている。アイヌ文化と自然の関わりを伝える仕事を作るのが夢だ。豊ぬか小中学校は2008年3月、最後の中学3年生1人が卒業し、閉校した。以来、地域に子供の姿がなかった。しかし、昨春も小中学生がいる家族4人が愛媛県から移住しており、子供が一気に5人に増えた。相田自治会長は、若い人が来てくれたことは本当に頼もしく、誇れること、と喜んでいる。本日最後のニュースは、7月6日付、北海道新聞より、ビラトリ、ニブタニの小中学生が再現、アイヌ民族、昔遊び、映像に。町内ニブタニ地区の小中学生が出演し、アイヌ民族の子供たちの昔の遊びを再現した DVD が、解説書とともに完成した。上映会が本日8日午後7時から、町立ニブタニアイヌ文化博物館で開かれ、地域住民らにお披露目される。DVD は、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が1998年から取り組んでいるアイヌ生活文化再現マニュアル授業の一つ。これまでにチセと呼ばれる家の作り方や衣服の折り方などについて DVD と解説書のセットが23巻発刊されている。今回出来上がった DVD には今ではほとんど見られなくなった子どもたちの遊び11種類を紹介。萩の木で作った弓と、よもぎの木の矢でする的打ちや、木の枝を使った剣玉遊び、二人一組で小鳥の真似をするスズメ踊りなどを約60分間の映像で再現している。撮影は2年前に同地区で行われた。町内で開かれている、ニブタニアイヌ語教室子供の部に通う小中学生約10人が参加。その一人、松橋翔太くん。ビラトリ中1年は、昔の遊びを体験できて楽しかった、と笑顔。また、笠原萌香さん。ビラトリ中2年は、見たことはあったが、実際にやってみると難しかった。上映会で映像を見るのが楽しみ、と話す。上映会では、アイヌ語教室の講師、関根健二さんが内容について解説する。DVD と解説書は、茅野茂、二豚にアイヌ資料館に寄贈され、同財団でも無料で貸し出す。問い合わせは同財団まで。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい。この子供の遊びっていう映像はですね、私の父、茅野茂が出演して、民族映像文化研究所っていうところが実は出てるんですよ。それは出てもだいぶ経ってるので、これは現代の人たちが再現して、もう一度映像にしたっていうのはとても意味のあることだなと思って、私は喜ばしいことだなと思っております。
本日のことになってしまいますが、本日午後7時から、町立二豚にアイヌ文化博物館で上映会を行いますので、お時間のある方はぜひお運びください。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日は私、茅野史郎が司会進行を担当いたします。本日のテーマですけれども、 アイヌ民族に関わる歴史認識についてと、まあ、少し固いテーマですけれども、今日は議論をしていきたいと思います。それでは、順番に自己紹介お願いします。
はい。おはようございます。大野哲人です。
はい、おはようございます。荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい。今日はこの3名でですね、この歴史認識についてというお話を進めていきたいと思います。まず私一つですね、問題提起をしたいと思いますので、それについてそれぞれご意見をいただきたいと思います。ある一部の人たちはですね、アイヌ民族という民族自体はもう存在しないんだというふうに主張している人もいるわけですね。もうアイヌ民族は同化されて、民族としては存在しないと、こういうまあ極端な主張なんですけども、こういう主張をしていることについてまあどう思うかということを、ちょっと大野さんに口火を切っていただいて、どうでしょう。
まあ、まずその民族という言葉の定義というのをまず考えなくちゃいけないと思うんですね。まあ、その漫画家の小林義成とか、何人かの人が、まあ、文化人類学者もいますけどね。民族、なんか自分の定義はこうだとはっきりさせた上で、で、その、アイヌ民族は民族でないというならば、その一貫性があるんですけど、まあ、詳細にまあ述べると、ね、長くなってしまいますけど、まあ、ちょっと基準が非常にこう、極端というのかな。二重基準というんですか。
うん。う
ん、じゃあ、日本民族ってじゃあいるのかということにもなるんですね。うん。日本民族はいるけど、アイヌ民族はいないとかね。で、その根拠が、いや、アイヌがね、そのもう、かやぶきの家に暮らしてるわけで、昔の家に暮らしてるわけでないとか、そういう話になったら、じゃあ、和人だって、じゃあね、ちょんまげしたりね、おはぐろして暮らしてるのかと。ね、ね、わらぶきのね、家とかに暮らしてるのかって、そうでもない。だから、その彼らその、民族についての、はっきりした定義も出さず、そのくせは日本民族とのいるというのを無前提に信じている。
なるほど。
そこら辺の、まあ、基準がおかしいというのがまず一つですね。
なるほど、ね。
だから、その、はっきりした定義を決めて、もうそれでアイヌが民族でないなら、じゃあ他の人たちどうなのか、日本人は民族いるのかと。そこら辺がやっぱり、非常にこう、私からしたら作為的なものを感じますね。つまり、アイヌという民族の存在を認めたくないし、彼らの歴史や文化、もしくは権利も認めたくないと。そういうものを感じますね。
なるほど。アンさん、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、あんまり難しいことはちょっとね、考えてしまうと話が長くなってしまうんですが、まあ、その、いないというのを何をもってしていないのかっていうところが一つやっぱり焦点になるのかなっていう。今、人としてその、互いに、まあ、他の、例えば民族の方とか、ちょっと言葉が適切じゃないかもしれないんですけども、白人とか黒人とかそういう、まあ、人種の違いというのが、あって、そういう人たちはいるということを、まあ一応認めてはいるはずなのに、ではなぜアイヌだけがいないのかということを主張してしまうのかというのはちょっと一つ危険な気がしますね。いないということも証明できないし、逆を言ってしまえばいるという定義をこう固定することも難しいのかなというので、まあ、そのいるという方で物理的に考えるんだったら、例えばその遺伝子だとか、なんかそういうこう、ちょっと生物学的なところにも入ってきちゃいますけれども、そういう面でやっぱり、まあ、いるいないというよりは違いがあるという点では、違いのある人がいるというのは確かに物理的にも事実として存在していると思うので、そこがやっぱり、なんて言うんでしょう、まあ、考え方がちょっとやっぱりこう違うのかなという気は個人的にはしますけれどもね。
まあ、例えばそのアイヌ民族の帰属意識は何かというようなアイデンティティという言い方もありますけれども、アイデンティティは何かというと、自分がアイヌ民族であるということを自覚し、そのコミュニティにおいてアイヌ民族であると認められることっていうふうな一応定義があるんですよね。その人にアイヌとしてのアイデンティティがあるかと。だからまあ自分が自覚してそのコミュニティの中でみんながあの人は我々の仲間アイヌ民族だと言えば私はアイヌだと考えてるんですよ、実はね。そういう意味においてはもう北海道内における各地域に住んでいるアイヌ民族はもちろんそのアイヌ民族として自分のことを主張し、なおかつ仲間にも認められている人は多数いるわけですからね。私は存在自体は絶対否定できないと。その、アイデンティティの元は何かという時に言った場合ですよ。で、それが先ほどの議論と全く被さるかどうか別としても、やっぱりそういうものだろうと。そして自分たちで、アイヌ民族であるか否かを決めればいいわけであって、よその人に決められる必要は実は私はないと思うんですよ、本当はね。うん、どうなんでしょう、その辺は。
まあ、まず自分たちがアイヌとしての存在を主張してる、認識してるから、まあ存在する。かつ、それは歴史的に起源があるわけですね。私みたいなのが今日から、私アイヌになりましたって言ったら、それは当然認められるわけではない。つまり、アイヌたちというそのグループが存在して、それが歴史的にずっと存続してるわけですね。
そうですね。
ちょっと難しい言い方になりますけど。
まあ、特にですね、第二次世界大戦後に中国に残留日本人孤児っていう、そういう、悲惨な歴史ありましたけど、実は北海道に来た開拓民の子供をですね、アイヌの村に捨ててった、アイヌの村残留大和民族っていうのがいるんですよ、実はね。で、そういう子供たちを大切に育てて、一人前に育て上げて、そしてなおかつその、血は大和民族だけれども、風俗習慣言語はアイヌ民族として育てられた人たちが、きちっとアイヌ文化の伝承者になっているケースもあるんですよね。だからそういう人たちはまあ我々アイヌにとっては一代限りアイヌ民族として認めるというような取り扱いをした
アイヌ協会で の、 そうそう、まあ、あの定義ですね。
そうそう、北海道アイヌ協会に加入する場合のね、定義としてはそういうアイヌ民族の養父母に育てられた民族的には大和民族であってもアイヌとして扱うと、まあ、そういうようなケースもたくさんあるんですけど、その辺はどう考えますか、大野さん。
だからやっぱり血というのが必ずしもまあ重要でないということです。私たちはアイヌの家で育ち、アイヌのコミュニティで育った、でまあ、自分もその一員だと思っているということで、そういう人たちは例えばアイヌ協会ではアイヌの仲間として認めている。でよくね、まあ、よく言われることですけど、ね、純粋にアイヌはいないとかね、そういうようなことをよく言われる。ただ、私がさっき言いましたように、やっぱその貴族意識で歴史とつながったその根拠のある歴史意識、集団意識ですね、が大事だと思う。だから、私の、友人がね、よく言ってましたけど、よく純粋にアイヌの人はもういないんじゃないですかとかね、どれだけいるんですかとかね。もうね、アイヌというのは根結していなくなったんじゃないかとかね、そういうことを 言ってたんだけど、まあ、私の友人は京都に住んでいたね、アイヌの方でね、チュッペコルさんという方ですけどね、でその方はよく言ってたのは、じゃあ純粋な日本人というのは何いるんですかと、あなたじゃあそれ答えられますかと、それあなたが答えたら私も答えますよとかね、そういうふうに反問してたそうですけど、だからそもそもじゃあ純粋なね、なんとか人というのはいるのかと、じゃあ純粋なフランス人なり、純粋なインド人のかと、世界の諸民族はそれぞれ接触しながら、いわゆる混血をしたり、文化が混ざったりとかいう、そういう融合したり、まあそういう中で、こうね、存在してきたわけですから、アイヌ民族も例外ではない。だから、和人と接触すればもちろん、いわゆる、まあ混血ですか。あるし。じゃあ、日本人、日本民族じゃ、純粋なのかったら、じゃあ、そんなことはない。いろんな、やっぱり、大陸から来た朝鮮なり、中国なり、もしくはポリネシアとかね、もしくはまあエミシであったりハヤトとかクマサとかいろんなまあ民族集団がまあこの日本列島の成立に関わっているわけですからね。ですからアイヌという人たちについてももちろんこれ科学的にもDNA ではその純粋とかどうだったのか測れないことですからね。そこもやっぱ考えていかなくちゃいけないと思うんですね。
そうですね。まああと一点ですね。2008年の6月6日にアイヌ民族を先住民族と求める決議というのが衆議院と参議院両議院でこれ可決されてるんですね、まあ、これ一応決議ということなのでこの決議が出たからといってすぐ法的な権限とか権利が発生するものではないですけれども一応この2008年6月6日、G8 サミットが開かれる1ヶ月前にこういう決議がなされてるんですけどこれについてはどのように考えますか原さん一言どうぞ。
そうですね。まあ、しっかりやっぱり、なんていうんですかね、政治的な部分で認められているっていうことは一つすごいことなのかなっていう気がしますけどもね。まあ、本来的に言えば多分先ほど大野さんが言ったように、こう、純粋なとかそもそも、まあ、そもそもアイヌ民族なのかとか日本人なのかっていうこと自体がなかなか難しいことなので、その決議をすること自体がなんか、それもそこまでしてっていうような気がしなくもないんですが、ただやっぱり今までのその歴史的な流れを見たときに、こう、まあ追いやられて、こう追い詰められて、ちょっとずつ人数も減っていって、民族としての文化も少なくなっているという中で、そういう、まあ、アイヌをしっかりこう、傷んだぞっていう、認めるっていうところで一つの決議っていうのは重要なことなのかなっていう気はしますけどね。はい。
はい。それでは、大野さん、この決議について一言だけお願いします。
多分まあ、北海道に住んでる多くの人、 まあ、なり、まあ、日本の、日本国、全国で言ったら、まあ、ああいう人たちまだいたのとかね、そういう人たちいるんですかっていう人もいるかもしれません。まあ、このラジオ聞いている方ね、いろんな方いらっしゃるかと思いますけど、ただ、北海道の歴史を知っていれば、まず、ああいう人たちがもともといた、いたと、その後、本州からね、和人が来たと。いうのは、これはもう、いわば常識のはずなんですよね。だからこそやっぱアイヌ少数者の、ね、アイヌに対するいろんな施策があるわけであって、やっぱその根拠としてやっぱそれを公的に認めるってのは大事なことだと思うんですね。そういう意味でやっぱあの国会決議というのは、意義のあることであったと思いますね。
はい。今日はワイワイガイガイはですね、テーマアイヌ民族に関わる歴史認識についてということで、十分は議論はできませんでしたが、一つ問題提起はできたかなと思います。これでワイワイガイガイを終わります。ありがとうございました。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
私、FM ピピアルシーの編成局長の茅野史郎です。今日は、大井原子力発電所の再稼働を問うということで、少しお話をさせていただきます。昨年のですね、3月11日、東日本、大地震というのが起こりまして、津波が起こりまして、その津波によって、東京電力の福島第一原子力発電所が電源を失い、メルトダウン現象、炉心溶融というとても恐ろしい事故が起こっております。まあ、以前のラジオでもちょっとお話ししたことがあると思いますが、私の妻は福島県の富岡町の出身でありまして、義理の母が一人で、まあ、暮らしてたわけですけども、この3月11日の地震を境に、自分の町を追われて、郡山などに避難して、昨年の3月30日から私の家に避難して、今年の5月6日まで実はいたんですね。で、5月6日以降は私の、義理の弟のところですね、私の妻の弟のところへ行きまして、現在はいわき市でいるんですけれども、この東京電力の福島第一原子力発電所は12月末にですね、収束宣言というのが、なされました。で、その収束宣言の基準というのはですね、実は放射能をきちっと抑え込んでいることと、あと、核燃料を冷やしているところの水温が100度水以下であるというふうに、いくつかがあったんですけども、 現在のですね、第一原子力発電所の状況を、まあ、見ますと、1号機から4号機までは、廃炉というふうに決まっているわけですが、本当に放射能が抑え込められているかというと、これは疑問であると。そして5月5日にですね、泊原発が、定期検査に入りまして、日本に存在する原子力発電所、福島第一原子力発電所で4基がもう廃炉に決まったので、残り50基、すべてがストップしているということになったわけですね。で、しかし、まあ、7月に入りまして、大井原発という、関西電力の原子力発電所があるんですが、これは大井町というところに設置されているんですけれども、7月4日にですね、再稼働するということになったわけですね。そして、5日の日にですね、7月の5日ですね、7月の5日には、事故調査委員会というところから報告書が出ております。で、この報告書というのは、東京電力の福島第一原子力発電所についてですけども、これは人災であるというような最終報告が提出されております。ですから、福島第一原子力発電所の、暴走は地震、津波だけじゃなくて、直接地震によってもですね、原子炉が影響を受けているということがありまして、もう設計の段階からこれはかなり問題があったということが明らかにされています。そういう中でですね、安全が十分に、確認されることなく、この大井原発が再スタートするというのはいかがなものかということがございますね。あと新たにですね、地震を起こす断層なども、確認されておりまして、地震が来れば、この福島第一原子力発電所と全く同じような、恐ろしいことが起こるという危険をはらんでいるのにもかかわらず、その十分ですね、調査する前にこんな再稼働を許していいのだろうかという憤りを私は感じております。これはもう他人事ではないと思うんですよね。いつ自分の町村である原子力発電所が暴走するかわからない。そして、放射能というのは目にも見えませんし、特にセシウムというのは人工的にしか作られないものだと言いますので、セシウムというものを調べれば、これは放射能汚染されているということがもう明らかになるわけでして、特に子どもたちに対するその放射能の影響というのはもう何十年追跡調査しなければわからないわけですね。実際チェルノブイリというところで昔のソ連、今は独立して別の国、ウクライナでしたっけ、ちょっと名前忘れましたけど、チェルノブイリというのは今から40年ほど前に、炉心誘拐というのが起こり、炉心猶予、猶予というのが起こり、何十万という人が避難して現在もまだ住める状態じゃないという、そういうような事故があって、その事故よりも、確かレベル7とか言ってかなりすごい、放射能汚染事故、原子力発電所の事故としては、とてもレベルの高い事故ですので、徹底的にですね、調査をして、同じような事故が他の地域でも起こらないように、私は切に望んでいます。それでちょっとこの原子力発電所の多さをですね、考えますと、アメリカでは100基ぐらいしかないそうですね、確か。で、日本はですね、アメリカの面積から比べるとすごい小さなところで54基もあったと。まあ、4基は一応廃炉になってますから、現在50基あるわけですけども、この4基についてもどうやって廃炉にするのかということも、まだ十分に、なんて言うんでしょうか、道筋がついていないと。まあ、現在まだ高濃度の放射能がですね、出ていまして、それを廃炉にする手順だってもう30年、40年というそういう長い期間をかかってやっていくというようなことがありますので、まあ、私としてはこの大井原子力発電所の再稼働にはとても危険を感じております。まあ他のですね、代替エネルギーというものを考えなければいけないというのはわかるんですけども、危険だと思った時点でやっぱり我々はきちっと舵を切らなきゃいけない。そういうことを考えておりますので、まあ私は一つのですね、 投げかけということで、これは非常に危険だな、ということを終えて考えております。今日は私、FM 北海道編成局長の金野史郎が、大井原子力発電所再稼働を問うということでお話をさせていただきました。
はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンです。簡単なアイヌ語をですね、楽しく、勉強したいと思います。今日はですね、私、大野哲人と、
はい、私、荒弘樹でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、今日も簡単なアイヌ語を勉強しますが、
はい、
二人の人が、それぞれ、自分のお父さんお母さんがどんな仕事をしているかみたいな形で話をします。はい。
はい、
ではですね、それぞれ私が最初に呼びますので、
はい、
それについて、アラさん呼んでください。
はい。
はい、では行きます。はい、クコロハポスーパーオッタネプキルエネ。
クコロハポスーパーオッタネプキルエネ。
はい、心ハポ、私の母、私のお母さんはスーパーオッタ。スーパーってのは、外来語ですが、スーパーですね。
はい、
スーパーオッタ、ネッキルエネ。ネッキというのは、働くということです。だから私の母はスーパーで働いてますということですね。
はい。
はい、次行きます。
はい。
クミチ、トヨタ、トマトカンルエネ。
クミチ、トヨタ、トマトカンルエネ。
はい。クミチ、私の父、私のお父さんはトヨタ。トイってのは畑のことです。はい、畑でトマト管類ね。トマトは外来語ですね。
はい。
はい、アイヌ語では、ないので、トマトです。同じように。
はい。
管類ね。管類ねとは作ってます。つまり、要するにトマトを栽培している。要するに、トマトを栽培してます。
作ってますみたいな。
ね、このビラトリチョウトマトのね。
そうですね。西田の恋人でしたっけ。
ああ、そうですね、はい。トマトジュースあります。結構で、ね、すごく売れてるみたいで、昨今 のトマトブームで、結構このビラトリチョウのトマトもですね、かなり売り上げが上がってるという話で。
ああ、確かに一部でリコピンでこう、ダイエットみたいなので流行った り
あり
ましたね。
トマト。
はい。
ので、本当ね、この、ビラトリチョウ、トマト栽培が非常にね、盛んなんですよ。だから、この辺ちょっと、走れば、トマトの、ビニールハウスがね、たくさんありますよね。
ありますね。
これ
クコロとかクミチのクっていうのが私っていう意味なんですかね。
そうですね。はい。で、このハポ、お父さんお母さんの言い方を今日勉強します。
はい。
最初に出てきたのお母さんですが、ハポって言います。
はい。
ちょっとじゃあ、私が言ったら、アラさんも言ってみてください。はい、ハポ。
ハポ。
はい。お母さんのことです。で、このお父さんお母さんの言い方はですね、北海道内結構地方によって違います。ハポっていうところ多いんですけど、地方によってはちょっと違ったりします。お母さんですね、ハポ。
ハポ。
地方によってはトットとかね、言ったりというところもあります。日本語だって結構ね、違いますよね。
そうですね。お母さんとか、お母ちゃんというね、
母ちゃん
というね、
カカとかね。う
ん、ママとか呼んでみたりも
する、ね。ママってね、最近のね。ママとか、母さん、カカ、カッチャとかね、
うん。
ちょっと田舎の言い方ですけどね。
そうですね。
まだ、ああいうの語でもいろいろ地方でも、って違いますけどね。この地方ではハポって言います。ハポって言っているところ多いかな。私の住んでるサマリ町でもハポ
ですね。ですね。
ハポ。
お母さんはハポ。
そうですね。で、お父さんのことは、ミチって言います。
ミチ。
はい、ミチ。
はい。
で、これがまたね、地方によってね、違ったりします。
はい。
で、これ、難しいことにですね、この、ビラトリ町のすぐ隣、ホベツってあるんですね。
はい。
ホベツっていうところに行くと、お父さんのことはハポって言うんですね。
ちょっと、
人と
区別がつきづらいですね、ハポ。
そうですね。
お母さんとお父さん、ね。
ハポ。うん。だから、この村っていうか、この地域、ベラトリ町では普通ハポったら、お母さんなんですけど、ちょっと隣行ったらね、山越えて向こう行くと、
ハポって言ったら、
お父さん。
お父さんがしちゃう。どっちかわからなくな
る。そうですね。ちょっとね、 ややこしかったです
ね。ややこしいですね。
ヤコっていうところもありますね。
うーん。
とか、まあ、いろいろですね。ハンベとかね。私の住んでる、サマリだと、アチャとかね。
アチャっていうのも、お母さん。
あ、ごめんなさい。それはお父さん。
お父さんですか、
アチャ。
あ、
で、うん。でも、この辺だと、アチャって言ったら、おじさんなんですね。
ちょ
っとまだややこしいですね。
ややこしいですね。
この北海道ね、狭いで広いですから、
ね、
結構やっぱりね、村々でね、違ったりして。まあ、とりあえずですね、まあ、この SF スピッパーハウスはこのね、二部単でやってますから、この二部単の言い方をですね、
はい、
覚えてもらえたらと思います。
はい、
で、ハポとミチですね。
はい。
はい。で、あとですね、
はい、
働くこと、ネプキと言います。
ネプキ、はい、
はい。ネプキの、ネプっていうこの、文字で書きますと、ちっちゃいプなんですね。
はい、
ネプキ。ネプキですね。
ネプキですね。
はい。
はい、
働くということですね。鍋沢ネプキさんというね、おばあちゃんが飼って、
ね、
この辺にいらして、この放送でかかってる、カムイカラとかですね、お話、などで結構ね、ネプキさんと出てきます。はいは
い、そういえば、ネプキ、なんか聞いたことある人の名前じゃないのかって思った。
さっきね、打ち合わせの時そういう話が出ました。さすがね、アラさんも
ちょ
っとね、この放送で通ってるからね。
長く来てるとね、なんとなくちょっとずつ覚えていきますけども。
さすがですね。
はい。
はい。それではですね、
はい、
先ほど練習しました文章を会話みたいな形で、うちのお母さんこうなんだよって、僕のお父さんこうだよっていう形で、
はい、
会話の形でやってみようと思います。
はい。
はい。では行きまーす。
はい。
はい、心八方スーパーおったネプキルへね。
クミチトヨタトマト缶ルエネ。
私のお母さんはスーパーで働いています。私のお父さんは畑でトマトを作っています。
はい。
じゃあ逆に行きましょう。じゃあ、
はい、
最初、アラさんどうぞ。
はい。クコロハポスーパーおったネプキルエネ。
クミチトヨタトマト缶ルエネ。というような感じで。
はい。
でそれぞれ、うちの母はまあスーパーで働いています。うちの父は畑で。トマト作ってますよと、まあ、農家ってことですね。
はい、
はいはい、ということで今日はですね、お父さんお母さんの言い方、
はい、
などを勉強しました、ということで今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。はい、次はですね、妖怪落ち死を聞いていただきます。妖怪落ち死というのはですね、日本語にしますと恋歌です。恋の歌ですね。いろいろこの放送の中で、カムイカルとか、ヤエ様とか、ユカルとか、いろんな物語も聞いていただきましたが、時々こういう歌もですね、聞いていただけたらと思います。で、この歌の中にね、物語がまたあるわけで、それについてはまた後で説明させていただきます。で今日、お聞きいただくのは、1961年、昭和36年に録音されました、木村小沼丹さんによる、妖怪落ち死、恋歌です。ではどうぞ。
よいしょーまでいなよいしょーまでいなだなんとよった、ころよーぼはんと、ころよぼさまい、おたろるけいえん、ねたやんごたん、おねなんこらい、おやっけすねいわん、おやっけすこたん、おねっきたこん、ええわいさん、ころよぼどんどん、ころよぼさまい、ねわねやかん、いとらぎばん、いさんまねころ、 たなんと言ったん。せよねきが。この世もはとや、ねはと急かうたい。ちぽはへおかい。おれてさんたい。あのおいしつんぷろかん。えやおつかすきぱい。おきこれおか。せよにけばい。おきろめやん。はりこさんぺ。
はい、木村小沼丹さんによる妖怪落ちし、恋歌でした。でこの、妖怪落ちし、恋歌というのはですね、まあ、いろいろあります。以前も取り上げたことがありますが、基本的には、まあ、恋しい人を持って歌う歌です。まあ、恋人、彼氏ですね、が、まあ、いて、まあ、例えば、まあ、仕事でどっか遠く行って会えないとかですね、まあ、好きなんだけど、この思いが届かないとか、お互い愛してやってたんだけど、事情で別れざるを得なかったとかですね、まあ、これはまあ、現代のね、歌、ポップスとかね、歌謡曲でも、まあ、やっぱり恋っていうのはね、大きなテーマでして、まあ、このアイヌの、この伝統の歌、でも、やっぱりこの恋っていうのは非常に大きなテーマでして、いろいろな歌が使っています。で、これはですね、まあ元はですね、即興的に歌うものであったと言われてまして、まあ、和人だったら例えば、なんかね、短歌、歌を、短歌ね、読んだりしますけど、ね、昔の歌人とかそういう、いわゆる武士でも何でもね、お公家さんでも昔は、その時その時の自分の思い、悲しいこと、辛いこと、楽しいことをこうね、歌、短歌に読んだりしましたけどね。アイヌ民族の場合は、歌にしてですね、こう自分の思い、その時その時、辛いこと、悲しいこと、いろんなことをね、喜怒哀楽を歌にして表現したんですね。で、その、何か事件があったとかね、まあ、失恋とか、好きな人を思ったりとか、いろいろあります。で、そういったものがですね、まあ、誰かが歌ったものが、残るんですね。だからこの歌もですね、これ、舞台は、江戸時代と思われます。厚岸という、厚岸ね、場所が出てきますけど、これはですね、自分の、まあ、まあ、愛しの人がですね、まあ、彼、まあ、その恋人、もしくは夫ですか、が、まあ、その厚岸に行って仕事をしていると。で、その、まあ、夫はどうしているだろうかというような風に自分の思いをですね、切ない思いをこう歌にして歌っている。で、これはだからその時代の、その江戸時代に歌ったものが、まあ、こういう形で伝承されて残っているわけですね。具体的な名前とか出てきませんが、ただこの背景としてはですね、この猿地方、ビアトリを含む小猿地方、この辺のアイヌたちは江戸時代ですね、場所受け入れ制という制度の中で、要するに強制徴用ですね、和人の商人たちに、まあ、要するに、まあ、無理やり、まあ、連れてかれて、漁場で働かされたと、そういう歴史があります。この萱野茂さんのね、アイヌの渋みという本にもそういう話が詳しく出てますが、まあ、萱野志郎さんから言えば、祖父ですか、スッカラムさんが、まあ、もう厚岸に行かされて、まあ、命からがら帰ってきたみたいな話が伝わってますが、この、木沼小沼丹さんの、まあ、身内でもですね、厚岸に行かされた人もいたというので、まあ、具体的に、まあ、いつどこの誰なのかわかりませんが、まあ、自分の愛しい人が厚岸で、まあ、仕事で、まあ、行くことになって、まあ、今どうしてるだろうかと、まあ、そのような、まあ、切ない思いがですね、この、妖怪落ちし、こういう歌という形で、まあ、残ってるわけですね。こういう、こう、やり様というのも、いろいろ残ってましてね、本当にいろんなお話が、こう、この歌の中に、こう、込まれているわけでして、また機会があれば皆さんに、聞いていただけたらと思っております。ということで、妖怪落ちし、こういう歌、木沼小沼丹さんの歌を聞いていただきました。 はい、次はですね、ピリカ・カンピソ氏のコーナーです。今日はその第12回目です。このピリカ・カンピソ氏というのは、まあ、アイヌ語で言います、アイヌ語で、良い本、という意味です。で、このコーナーでは、スタッフが、まあ、読んだ、本ですね。アイヌ民族関連の本いろいろありますが、その中で、ぜひ皆さんに、読んでいただきたい、というような、ものを紹介させていただくコーナーです。今日は私、大野節人が担当です。で、今日はですね、先ほどのワイワイガヤガヤなどでも触れたり、以前、話題になりました、アイヌ文化推進機構の、服読本の問題とも関係ありますが、まあ、歴史認識と関わりある本で、今日紹介させていただくのは、アイヌ民族の歴史と文化という本です。この本はですね、山川出版社から出ております。著者名というか監修者ですね、が桑原雅人さんと田畑博さんのお二人です。監修です。実際はですね、何人かのアイヌの歴史の、まあ、研究者の方が分担執筆しているわけですが、この二人が、まあ、監修です。それぞれですね、桑原さんは、まあ、および田畑さんはそれぞれ北海道の歴史、アイヌの歴史の、まあ、研究者でして、桑原さんは今、札幌 大学の学長。田畑さんは、北海道教育大の、で、まあ、長年教鞭取られて、もう今退官されて、その後、道都大学でも教鞭を取られて、今もう退職されているはずです。でこの二人が監修となっています。で、この、まあ、山川出版社というのは、まあ、有名で、まあ、ご存知の方も多いかと思いますが、教科書関連の、教科書ですね、教科書とか、学習参考書などをたくさん出している。出版社ですね。で、で、これは、2000年に出版されたものです。12年前ですね。で、この本は、まあ、この名の通りですね、アイヌ民族の歴史と文化ですから、そのアイヌの歴史と文化についての、まあ、概説書ですね。で、まあ、歴史の問題いろいろですね、話題になりますが、私が大事だと思うのは何よりもですね、何があったか。この、まあ、北海道やカラフト、千島含めてですが、このアイヌ民族と、和人、もしくは日本国がどのような関わりがあったか。事実を知ることが私は大事だと思うわけですね。事実を知らないことには議論も、できないわけです。で、この本はですね、このアイヌ民族の歴史、特に、まあ、まあ、和人、日本や、その、ロシアなど、それぞれの国との、まあ、関わりを、まあ、ずっと、まあ、概説ですね。を、まあ、まとめてある本で、非常に、まあ、読みやすい本です。他にもアイヌ民族関連の歴史の本たくさんありますけど、結構分厚くて分量が多くてですね、読むのが大変であったり、専門的で、その非常に昔の文献をたくさん引用してあって非常に読みづらいとかですね、そういうものが多いんですが、この本はですね、非常に読みやすい本だと思います。一応これ副題が教育指導の手引きとなってますので、特にアイヌ民族の歴史を学校教育の場などで取り扱う方のための手引きとして編集されているものですが、これ一般の方でも読んで非常に分かりやすい、図とか写真も結構たくさん資料もね紹介されてまして、文章も読みやすいと思います。やっぱアイヌ民族の歴史についてやっぱまずね基本的事実を知るのが私大事だと思いますから、まあ、今日何を紹介するかと。議論のやっぱり基礎としてまず事実知らないことにはですね、話になりませんから、それ事実を通り越してですね、勝手なこと言っても、ダメなわけで、やっぱり事実に基づいた議論は必要だと思います。そういう意味でですね、やっぱりまずね、アイヌ民族の歴史に何があったか、ということをやっぱり基本的な流れを、抑えることが大事だと思います。ということでですね、今日この、読みやすいアイヌ民族の歴史と文化を、紹介させていただきましたので、関心のある方、アイヌの歴史について知りたいという方はぜひですね、この本を読んでいただけたらと思います。監修者は、桑原雅人さんと田畑博さんのお二人、山川出版社から出ております。厚さで言うと5、6ミリですか。で、本当に分量としてはそんなに分厚くもないし読みやすい本だと思いますので、お読みいただけたらと思います。ということで今日は、ピリカ・カンピソ氏、良い本の紹介、第12回目でした。担当は大野節人でした。
はい、第135回目の最後のコーナーとなります。本日はですね、ワイワイガヤガヤもちょっと割と硬いテーマでした。そして、まあ、私が、大井原発の再稼働を問うということで、まあ、こちらもちょっとかなり、まあ、現実的というか今日的な問題をちょっと取り上げて、お話をさせていただきました。最近ですね、報道を見ますと首相官邸の前に再稼働反対、もしくは北海道庁の前で、再稼働反対ということで、そのツイッターとかですね、ネットを通じて人が集まっているという現象があるんですが、これについて大野さんどのように考えますか？
やっぱりまずまあ事実を知る、その上でやっぱり日本の国民住民が一人一人が声を上げていくと、やっぱおかしいんじゃないかという思うならば、やっぱり行動に移してやっていくということがやっぱり大事だと思います。政治家任せとかね、国家任せだと、やっぱこの国がもし間違った方向に行った時にそれをやっぱり修正する、軌道修正することができない、やっぱり無関心というのはやっぱり一番恐ろしいことだと思います。
はい、まあこれがまさに今自民が動いているというか国民が動いている状況だなと思ったりしております。はい、それではですね、FM ピカウチからのお知らせを荒さんからお願いします。
はい、FM ピカウチからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピカウチでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広の FM ウィングでは 76.1MHz、第3日曜日に放送されています。同じく録音により、恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さらに FM ピカウチでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、 FM ピカウチでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどをお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピカウシまでお寄せください。
はい、FM ピカウシ第135回目の放送もお別れとなります。次回は8月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。いやいやいけー。